新聞の投書欄にこういうものがありました。娘27歳が勤務する保育園でのこと。園児から先生のお家に遊びに行っていいと聞かれ、いいよ、お部屋をきれいにしておくねと言うと、僕が片付けてあげるから心配しないでと言われた。娘の部屋はいつも散らかっていますというそういう投稿であります。聖書はイエス様が私たちの心の扉をノックしていると書いてあります。どんなに散らかっていても心配する必要はありません。イエス様は私たちの心に来てくださって、私たちを清めてくださる、きれいにしてくださるお方であります。今日もイエス様をご歓迎して、神様の御言葉に共に耳を傾けていきたいと思います。アメン。詩編60編をお読みいたします。指揮者のために里氏は百合の花の調べに合わせて、教えのためのダビデの御霊。ダビデがアラムナハライムやアラムソバと戦っていたとき、ヨアブが帰ってきて塩の谷でエドムを1万2000人撃ち殺したときに、神よ、あなたは私たちを拒み、私たちを破り、怒って私たちから顔を背けられました。あなたは地を揺るがせ、それを引き裂かれました。その裂け目を癒してください。地がぐらついているのです。あなたは御民に苦難をなめさせられました。よろめかす酒を私たちに飲ませられました。あなたはあなたを恐れる者のために旗を授けられました。それは弓に変えてこれをひらめかせるためです。あなたの愛する者が助け出されるために、あなたの右の手で救ってください。そして私に答えてください。神は聖女から告げられた。私は喜び勇んでシェケムを分割し、スコテの谷を配分しよう。ギルアデは私のもの、マナセも私のもの、エフライムもまた私の頭の兜、ユダは私の杖、モアブは私の足を洗うたらい、エドムの上に私の履物を投げつけよう。ペリシテよ、私のゆえに大声で叫べ。誰が私を防備の町に連れて行くでしょう。誰が私をエドムまで導くでしょう。神よ、あなたご自身が私たちを拒まれたのではありませんか。神よ、あなたはもはや私たちの軍勢とともに出陣なさらないのですか。どうか敵から私たちを助けてください。まことに人の救いは虚しいものです。神によって私たちは力ある働きをします。神こそ私たちの敵を踏みつけられる方です。アメン。小林和夫先生は、今日のこの詩編60編は神の民の歴史における敗北の経験を歌ったものであるというふうに解説しております。今日のこの詩編60編は全体を3つに分けることができます。第1段落は1節から5節まで、第2段落は6節から8節まで、そして第3段落は9節から12節までであります。キーワードは、神よ、あなたは私たちを拒みという言葉であります。見ていただきますと、第1段落の1節と第3段落の10節に繰り返し出てまいります。この拒みと訳された単語でありますが、拒絶を意味する単語でありますけれども、立教大学の月本先生によりますと、これは突き放すという意味であると言います。破りと訳された単語は突き破りと訳して、元来は城壁や石垣などを突き崩すことというふうに解説しております。それで一節を月本先生はこういうふうに説明しているんです。突き放すは、この民が敵の攻撃にさらされたことを示し、突き破るは防御壁が破壊され略奪の危機にあることを思わせる。ここに民の敗北が暗示される。兄弟の内容は旧約聖書のサムエル記第二8章の内容であります。この表題に出てくるアラムナハライムとアラムソバというのは、現在のシリアとレバノンのことを指します。残念ながら3000年ほど経った今もこの争いが続いているということがわかるわけであります。もっともこのサムエル記第二の8章では、 敗北の経験に関しては言及されていないんです。ですからこのような戦いの中でダビデが彼の部下たちの士気を高めるために歌ったものなんだと、そう指摘する学者もいるわけです。一説に怒って私たちから顔を背けられましたと書いてありますように、敗北は神様が憤られたからだと言います。ですからこのように言います。二節、あなたは地を揺るがせそれを引き裂かれました、その裂け目を癒してください、地がぐらついているのです。いわゆる天変地異が描かれているわけでありますが、神様が憤っていること自体が民としての存立の基盤を揺るがしていると、そういうふうに描写しているわけです。三節のこのよろめかす酒というのは神様の裁きの比喩であります。四節は解釈が難しいところなんですが、この旗というこの言葉は救いの印なんです。私の旗というのを旧約聖書が書かれたヘブル語でニシと言います。エジプトを脱出したイスラエルの民は約束の地に入る前にアマレク人と戦います。この時モーセとアロンとフルが丘の頂に登ったんです。聖書はこのように書いてるんです。モーセが手を高く上げている時はイスラエル人が優勢になり、手を下ろすとアマレクが優勢になった。モーセが手を上げているとイスラエルの方が優勢になるんですけれども、手を重くなって下げてしまうとイスラエルが劣勢になった。もちろんモーセはずっと手を上げ続けることはできませんので、一緒に登ったアロンとフルがこのモーセの手を支えたと書いてあるんです。そのようにしてアマレク人を打ち破ります。そしてその場所にモーセが祭壇を築くんですけれども、聖書はこういうふうに記録しているんです。モーセは祭壇を築き、それをアドナイニシと呼んだと。アドナイニシ、先ほども言いましたようにニシというのは私の旗という意味なんです。ですからダビデはこのモーセの話を思い出して語ったんだと思われます。ですからここに神様の憤りを体験し、敗北の苦悩を味わいながらも神様を恐れる者のために神様が救いを与えてくださるというメッセージを私たちは読み取ることができるわけであります。そして五節に書いてありますように、神様を恐れる者は神様を愛する者であります。神様を恐れ神様を愛する者に神様はその力ある御手を持って救いを与えてくださると聖書は約束しているわけです。新約聖書にこのように書いてあります。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ですから今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。敵であった私たちが御子の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが御子の命によって救われるのはなお一層確かなことです。聖書はすべての人は罪を犯したと言っております。すべての人、人間の祖先であるアダムとエバが神様に逆らって善悪を知る木の実を食べてから、人は罪を犯し神様との関係が断絶しているわけです。人は神様を拒絶した結果、神様と断絶してしまった結果、自分の善悪で人々を裁き始めたわけです。だから争いが収まらないわけです。自分が正しいと思っているから引けないわけです。 お互いに自分が正しい、自分が正しいと思ってるからぶつかるわけです。自分が正しいと思ってるから戦争がなくならないわけです。みんな自分の善悪で物事を決めつけるから、この世界に平和が来ないわけです。しかし神様は、私たちを愛するがゆえに御子、一人子イエス・キリストを与えてくださいました。イエス・キリストは私たちの罪のためにあえてあの十字架にかかって死に葬られよみがえられました。私たちはイエス様の十字架を見上げるときに、ああよかった、罪許されたと、そういう単純な話ではなくて、ああ自分は罪人なんだということを、私たちはあの十字架で、十字架のイエス様を見上げるときに認めるわけであります。そしてあの十字架が私の罪であったと謙遜に認めることを通して、本当の救いを得るわけであります。だからイエス・キリストを信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つわけであります。まさに神様を恐れる者、神様を愛する者はイエス・キリストを信じることによって一人として滅びることなく永遠の命を持つことができます。アメン。今日注目していただきたいのは第二段落であります。特に6節をご覧ください。6節にこのように書いてあります。神は聖女から告げられた。多くの学者たちはこれをエルサレムの聖女で祭司や預言者たちによって告げられた託宣であるというふうに考えております。それで聖女からというふうに訳しているわけであります。ところが原文の前置詞を見ますと、いわゆるこの何々から from みたいな、そういう前置詞ではなくて、中にを意味する in とか by 何々によってという、そういう意味の前置詞がここで使われているんです。ですから聖女でとか聖女の中で、もしくはその清さによって、 by his holiness と訳す方が自然なわけです。要するに神様はここでご自身の清さに誓って約束を与えられたというふうに解釈することができるわけです。神様の御言葉というのは、神様ご自身の清さに誓って語られた言葉であるがゆえに、信じるに値するということであります。神様はその約束を忘れることはありません。神様は必ず成し遂げてくださいます。そのことを表しているのがこのカタカナがたくさん出てきている第二段落の6節から8節の内容であります。何が書いてあるのかなと思われる方もいらっしゃると思いますけれども、シェケムというのはマナセという部族の重要都市を指しておりまして、スコテの谷というのはギルアデの定地を指すんです。ですからその直後の7節のギルアデは私のものと、マナセも私のものと、こうしているわけです。ですから第一のまとまりは、これはマナセ部族の領地の所有に関する約束なわけです。第2番目のまとまりは、エフライムもまた私の頭の兜、ユダは私の杖というところであります。このエフライムというのはイスラエルの北側、北王国と呼ばれていたそのグループの代表、それがエフライム族というグループだったわけです。そして南の方の代表的なこの部族がユダ部族であったわけです。ですからこの統一王国に関する、統一に関する約束がここで書いてある内容なわけです。 そして最後3つ目のまとまりはいろいろカタカナが出てまいりますが、このモアブもエドムもペリシテもイスラエルの宿敵だった近隣民族を指しているわけです。ですからイスラエルの宿敵だった近隣民族の制圧の約束がここに書いてあるわけです。これらの民族はダビデによって制圧されます。ですからここに書いてあるポイントは戦争を肯定しているとかそういう話ではなくて、神様が語られたその約束は成し遂げられるというメッセージがここに込められている内容なわけです。このように神様はその清さによって語られたと理解することができるわけです。ただ今回私はこの箇所、神はその聖書で語られた、 God has spoken in his sanctuary というこういう理解に導かれたんです。今年の私たちの教会のテーマは臨在であります。臨在、神様がここにおられるという、神様のその存在感、神様のその臨在が私たちの教会のテーマであります。まさに今日のこの箇所のこのところに神様の臨在の中で神様が語られるというそういうメッセージがあるわけです。教会で牧師が語る説教の中で語られるということがあると信じております。アーメンでしょうか牧師が語る説教の中で語られることがあると信じております。アメン。賛美をこの朝も私たち共に歌いましたけれども、賛美を歌う中で神様が語られるというそういう世界があります。また祈っている時、祈りの中で祈祷会や祈っている時、みんなで一緒に祈っている時に神様が語ってくださるというそういう世界があります。神様の臨在の中で神様が語られるというそういう世界があるわけです。今から22年ほど前の話であります。アルゼンチンのリバイバリストフレーソン先生が日本に来られて盛会がありました。その集まりでフレーソン先生が霊的な引っ越しというそういうメッセージをされたんです。当時この教会堂を建てるために銀行の融資を受けることができず、できるかどうかこの審査を待っているそういう時だったんです。それでまあいくつかの銀行に行ったんですけれども、もうどれもこれも断られて本当に大変だったと。もう小金井兄弟も一緒に来てくださってですね、いろんな銀行一緒に回ってご苦労を一緒にしてくださったわけですけれども、もう本当にダメかダメかというそういう中でですね、そういう中でその政界に行ったわけです。その集まりに行ったんです。でその時にこのフレーソン先生がですね、霊的な引っ越しというメッセージをしてですね、もうそのメッセージの中で私もすごく神様に語られたんです。引っ越しの準備をしなさいと。でも私アメンと、まだ何も見えないんですけれども、そうだこの時だと、アメン神様信じますと。そしたらですね、集会が終わった後に電話が、携帯電話がないです。当時携帯電話の時代、スマホなんかまだない時代ですけど、何のメロディーだったか思い出せませんけれども、で電話を取ったら不動産屋さんからだったんです。審査が通りましたよというそういう内容だったんです。まさに神様はその聖書で語られました。もちろん私たちはそれが自分の思いなのか神様からのものか吟味する必要があるわけです。単なる思い込みなのか、それとも神様なのか。ですから私が皆様にお勧めしたいことはメモをすることであります。ぜひこう神様が語られてるなと思ったらぜひメモしてほしいと思うんです。今すごい時代でスマホがあればスマホに簡単にメモができます。最近私もスマホにメモしたりするんですけれども、ぜひメモしてほしいと思うんです。そして何よりもその内容、その語られた内容が聖書のメッセージに 反しているかどうか吟味してほしいと思うんです。なぜなら聖書の本当の著者は聖霊なる神様ですから、神様が矛盾されたことを言うはずがないわけです。ですから矛盾するような思いが与えられたとしたら、それは神様からのものではなくて、もう自分の思い込みなわけです。もうこの人を痛めつけてもいいでしょうかみたいなことが語られたら、それは絶対にないわけであります。愛しなさいと書いてあるわけですから、そうやって見分けることができるわけであります。まあ、それからですね、まあ、一人で悩まずにぜひ相談してほしいと思うんです。ぜひ牧師に相談してほしいと思うんです。一緒に祈りますし、一緒に落ち着いて吟味することができると思いますので、相談していただきたいと思います。でも皆様にぜひ知っていただきたいことは、神様の臨在の中で神様は語られるということであります。第3段落の9節の冒頭に出てくる私というのは、10節に書いてありますように軍勢を率いる王ということだと思います。ここではエドムというこの人々の民族の名前が出てくるんですけれども、これは敗北の相手がエドムだったということを暗示しているんだと思います。ただ敗北の理由はここでもはっきりと神様が拒まれたからだと言います。それで神様の助けを祈り求めているわけです。ダビデははっきりとこのように言います。神によって私たちは力ある働きをします。使徒パウロもこのように言っています。私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのです。実は両方とも英語の in にあたる前置詞が付けられているんです。神によってと、私を強くしてくださる方によってと、これ全部 in をそういうふうに訳しているんです。ですから、まあ、具格と理解してよってと訳すこともできるんですけれども、場所的と理解して中でとも訳すことができるんです。つまり神様の臨在の中で力ある働きをすることができますと、そう理解することもできるわけです。神様の臨在の中でどんなことでもできるのですという理解もできるわけです。メッセージ訳では12節の前半部分をこうに訳してるんです。神にあって私たちはベストを尽くす。In God, we'll do our very best. 神にあって私たちはベストを尽くす。神様の臨在の中でこそ私たちはベストを尽くすことができるんだと。ですから私はいつも Come Holy Spirit, 聖霊様来てくださいと祈るんです。試験の時もですね、人と話す時も、電話を取る時も、ドアを開ける時も、大声は出しませんけれども、Come, Holy Spirit, 聖霊様来てくださいと祈りつつ行動するわけです。そんな長い祈りではないですから、誰でもできると思うんです。聖霊様来てくださいと。Come, Holy Spirit.神様の臨在の中で私たちはベストを尽くすことができるからであります。興味深いことに、今日の詩編の表題にこのように記されております。教えのため、教えのため。つまり今日の詩編は私たちを教えるために書かれたものであると言っているわけであります。聖書はまたこのように言っております。かつて書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれました。それは聖書が与える忍耐と励ましによって私たちが希望を持ち続けるためです。 先週の金曜日は横須賀クリスチャンセンターの山田義也先生の結婚式に参列してきました。義也先生の義也という名前はですね、愛なりと書くんです。愛なりと書いて義也っていうんです。で、奥さんになられた方の名前は愛さんっていうんです。だから愛がいっぱいの結婚式だったんですけれども、私たちの教会は単立ペンテコステ教会フェローシップと言いまして、これは北欧から来た宣教師、スウェーデンとかノルウェーとかフィンランドとかデンマークとか、この北欧のから来た宣教師たちが日本宣教のために始めたグループでありまして、私たちのグループはスウェーデンから宣教師が来ているスウェーデン系の、教会なわけであります。で、横須賀の教会はどういう教会かって言いますと、その北欧のこの宣教師がですね、一度北米アメリカに行って、アメリカカナダに行って始めた教会から使わされたグループでありまして、現在は同じ関東地域にありますので、 TPKF イーストという名称で一緒に仲良くやっているわけであります。この街道が立った頃はまだイースト、 TPKF イーストとして一緒にやってはいなかったんですけれども、でも同じ TPKF として横須賀の教会とは遠からず近からずというそういう関係だったんです。当時は山田先生の、今回結婚した山田先生のお父さんがこの横須賀の教会の牧会をされておられました。その頃、私はまだ若い牧師でありまして、この TPKF の教会同士の関係もすごく希薄だったんですね。そのことを一番憂いていたのが、実はこの山田先生、お父さんの方の山田先生だったんです。当時年に一度愛知県の瀬戸にありました労働研修センター、どうして瀬戸かっていうと、ちょうど真ん中あたりということで、みんな行くのにちょうど中間点ということで瀬戸が選ばれてたんですけれども、年に一度愛知の瀬戸にあった労働研修センターでこの TPKF の教職者たちが集まってですね、この事務集会という、いわゆる総会みたいなものを持っていたわけであります。で、その時にですね、その山田先生がですね、 TPKF はこのままでいいのかと、こんな希薄な関係でいいのかみたいなことをこうおっしゃられたんですね。でも私まだ若かったですから、うわすごいこと言う先生が出たなということで、もうすごく衝撃だったので今も覚えているんですけれども、山田先生はペンテコステ誌という機関誌を、積極的にされておりまして、今はこう1枚の紙なんですけども、当時は冊子になってですね、もうこの山田先生一生懸命編集されていたんですけれども、それでよく電話をいただいたんです。原稿まだですかみたいな、すいませんみたいな感じで電話をよくいただいたんですけれども、いつもその電話の後ろから子どもたちのはしゃぐ声がよく聞こえたんです。子どもたちのこう運動会のようなはしゃぐ声が聞こえてたんです。というのも、実は1998年に奥様が召されて、男で一つでお子さんたちを育てながらの牧会だったわけです。それだけでも本当にご苦労が多かったんだろうなと思いました。そして2004年、突然その山田先生も天に召されました。私はあまりにも衝撃的で、正直神様どうしてですか、そういう思いでした。金沢キリスト教会で葬儀がなされて、私も参列しました。そしてその葬儀の時に、そこにいた山田先生の4人の子供たちの姿を見ながら、どうなってしまうんだろう、この子たちどうなってしまうの、お母さんばかりか、お父さんもいなくなって、一生懸命牧会してたのにどうなっちゃうんだろう。特に一番末っ子はまだ幼くて、本当に残酷に思えたんです。その 末っ子が金曜日に結婚した山田よしや先生なんです。本人も結婚式の最後の挨拶でですね、ここまでいっぱい愛を受けてきたから、今度は自分は愛なりは今までは受け取ってきた愛なりだったけど、これから注いでいく愛なりになりたいと思いますと挨拶しておられましたけれども、本当に親代わりにご苦労された牧師先生たちや教会の方々、ご親族の方々がいたということを伺っております。私は結局何もできませんでした。でも金曜日にその姿を見ながら、神様の真実の愛を感謝せずにはいられませんでした。いかがでしょうか。神様は聖書に書いてある通りに必ず全てのことを働かせて益としてくださいます。たとえ今分からなくても、聖書が約束しているように神様が私たちに立てている計画は災いではなく平安を与える計画であり、将来と希望を与えるものであります。神様の御言葉は真実であります。神様の臨在とともに前進しましょう。アメン。祈ります。